京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
今日はですね、高齢者の交通事故防止についてですね、はい、お話を聞きたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします、
はい、今日の、はい、お客様は伏見警察署交通総務課係の、佐藤京子さんです。
よろしくお願いいたします。はい、よろしく
お願いいたします。佐藤さん、この伏見警察署のですね、
はい、
交通総務課係ではですね、はい、どんなお仕事をされているんでしょうか。
交通がですね、いろいろ係があるんですけれども、私の、おります交通総務係というところは、まあ、主に交通安全教育ですね、交通安全教育の方をさせていただいています。で、交通安全教育といいますのは、幼児からお年寄り、そして一般企業まで、交通事故にならないようにいろいろと講習させていただいたり、いろんなところにそういった形で交通教室の開催をさせていただいております。あとですね、高齢者の家庭訪問ということで、高齢者のお家の方に行かせていただいて、交通安全のお話をして、事故防止に努めております。
はい。はい、そうすると、あれですね、警察署の中でも非常にこう、地域に密着した活動をされているということですよね。
そうですね。地域の方と一緒になって、まあ、事故防止ということで頑張っております。
はい。ところでですね、今日はですね、はい、この高齢者の交通事故防止にあたって、はい、イベントをですね、されるということでお聞きしました。
はい、
こちらの方はどういうイベントになっているんでしょうか。
はい、今回ですね、やるイベントは、秋の全国交通安全運動の、イベントの一つなんですけれども、その中の、重点目標というのが、高齢者の交通事故防止ということで掲げられています。その中で、特に夜を目立って、反射材とかそういったことを着用して、事故防止に努めましょうということが重点になっておりますので、まあ、それを元にしまして、夜間の安全光ってないとということを催しをさせていただきます。で、この催しはですね、平成22年9月28日の火曜日、夜の7時から8時まで、場所が月桂館の大倉記念館、伏見区の元材木町の680番地にあるんですけれども、その中でイベントをさせていただきます。で、これはですね、高齢者を対象にした、夜間の体験の、交通事故防止のイベントです。で、中庭はですね、夜間の音楽祭ということで、ハープの演奏があったりとか、光ってないとファッションショー、反射材を使ったファッションショーですね。それから人形劇で、ブラックシアターという特殊なライトを使った反射材の、光るのを利用した夜のお化けの踊りという、一つの物語になったものもさせていただきます。そして、外に出まして、夜間の体験ということで、車の蒸発現象とか、それから、今とても危ないライトをつけてない自転車ということで、それの実験とか、どんな色が夜目立っているのでしょうかということで、目立つ色の服の実験とかもさせていただきますので、皆さんに参加の方をよろしくお願いしたいと思っております。
はい、とっても盛りだくさんなんですけども、まず第1部は、はい、夜間音楽祭ということで、音楽を聴きながら考えましょう。そうですね。まずハープのこの綺麗な音楽を聴いて、
はい、
ちょっと癒されてっていう感じですかね。
そうですね。ハープの演奏の方もですね、地元の畑陽子先生というハープ教室の先生が来られますので、本当に癒される曲を5曲用意しております。
はい。はい、それでこの光ってナイトファッションショー、それから人形劇の方もですね、
はい、
地域の方がその制作にボランティアとして参加されているということなんですけど、
はいはい、地域の方がもう皆さんほとんどなんですけれども、その中でですね、地域交通安全活動推進委員さんということで、交通安全のボランティアをやっていただいている方がおられます。で、その方がですね、中心になりまして、ファッションショーのそういった服を作ったりとか、それから人形劇の人形を作ったりとか、中心になってやっていただいております。
そうですか。とっても面白そうな、ファッションショー、人形劇に、ね、なりそうですね。
はい。 い、
夜ですからちょっとこうファンタジーな感じですかね、幻想的なね。
そうですね、あのおじいちゃんおばあちゃんが出てくる物語なんですけれども、そうですね、夜のお化けということでいろんなお化けが夜に出てくるんですけれども、それがですねお化けの踊りということで、スリラーに合わせて踊るお化けの、
本当に、
はい、スリラーですね。曲がスリラーなんですけれども、その、曲に合わせまして、すごく可愛い踊りですね、するんです。それ見ていただきましたら、わあ、光ってすごい綺麗やな、というふうに思われるかもしれませんけれども、それはもう反射材ということで、
は
い。あとからはもう反射材がすごく光って、ということになってくるかと思います。
そうですよね。
はい。
とても反射材というのは、まあ、こういう光の中で目立つものだという、暗闇の中でね、目立つものだということで、はい。それから外に出て、その、実際に夜間の、はい、体験、をするということで、
はい。
こちらも車のライトを当ててっていうの実験なんですね。
そうですね。車のライトでの、蒸発現象ということで、蒸発現象大変ですね。これによる事故も大変多いですので、2台の、車を使いまして、ヘッドライトに挟まれた時にですね、人がこう消えてしまうという状況を作りまして、こういった時に道を渡ると本当に危ないですよということを皆さんに知ってもらおうと思っております。
そうですね。はい、こういうことも普段突然出くわすと大変ですけども、
はい、
こういうことを一度ね体験しておくと自分でまあ危険予知ができるということですかね。
そうですね。はい、自分が見えないということがよくわかると思います。
はい。なるほど。はい、それからですね、はい、まあ今回はですね、はい、高齢者のための交通事故防止ということなんですけど、
はい、
高齢者のその交通安全のポイントっていうのを何かあれば教えていただけますでしょうか。
そうですね。私たちいつも交通安全講習でいつもお話をさせていただいてるんですけれども、高齢者の方にはですね、必ず道を横断するときはですね、安全施設を利用していただくということをお願いしております。遠回りになっても信号とか横断歩道ですね、そういったところから渡っていただくということと、それからですね、夜間のときは必ず目立つ色の服を着ていただいて、道を横断するなり歩いていただくということと、それから、反射材、今回反射材ということも、大きなポイントとなっているんですけれども、反射材があれば反射材をぜひ利用していただきまして、夜安全に、道を歩いていただくということですね。それもお願いしております。それから、高齢者の皆さんですね、若い時と同じように、自分は元気なんだ、若い人と同じようにですね、早く歩けるんだというふうに思われがちなんですけれども、やっぱり自分のですね、体力の衰えということも知っていただきまして、若い時とは違うんだ、なかなかこう、早く渡ったりできないんだということも、自分の、体力の方も認識していただきまして、道を渡っていただいたり、歩いていただいたりしてほしいと思います。以上です。
はい、そうですか。はい。ね、いくつかのポイントがあったと思うんですけど、まあ、こういうことも、はい、本人自身もそうなんですけどね、
はい、
周りの家族の方とか、
はい、
地域の方が気づいて、
はい、
で、まあ、近くのね、お年寄りの方にちょっと声をかけてあげるとかっていうね、はい、そういうことも大事かもしれないですよね。
そうですね。先日も事故でですね、とても悲しいことがあったんですけれども、京都ではありませんけれども、踏切とかですね、道を渡るときに、お体が不自由だったりとか、お年をね、行かれてて、渡るのが遅かったりとかして、車とぶつかったり、電車とぶつかったりして、亡くなっておられるっていう、そういった痛ましい事故も起こってますので、周りの方もですね、そういったお年寄りを見かけられたら、声をかけていただいて、一緒に介助して、道を渡っていただいたりってすることをですね、やはり、していただくように、これからはお願いしたいなというふうに思っております。
そうですね。
はい、
こういう、そういう方がたくさん、いらっしゃるので、
はい、
もし見かけたら、こう、注意をして大丈夫かなっていうふうに、ちょっとこうね、気を使うということがね、
声をかけていただいたら、とてもありがたいなというふうに思っております。
そ
う
ですね。はい。はい、それで今日はですね、
はい、
9月28日午後7時から8時まで、月桂館大倉記念館で、
はいはい、
開催されます、高齢者の交通事故防止、
はい、
夜間の安全光ってないとちょっとご紹介してます。
はい、
それで、実はですね、このイベントに行かれると何かプレゼントがあるとお聞きしたんですが。
そうなんです、はい。こちらのイベントですね、高齢者だけじゃなくって、いろんな方に参加していただきたいなと思っております。 で、来られた方には、素敵なプレゼントがあります。どういったことかと言いますと、やっぱり夜間の安全ということを、大きな命にしてますので、光るエコバッグ、猫の描いた光るエコバッグと、それからその中にですね、タックルバンドという、バンドになった反射材の方がありますので、それをまた、見ていただいてわかるんですけども、使っていただくということで入れております。それから、オリジナルのですね、かわいい警察官の絵を描いたミニタオルの方も入れておりますので、ぜひ、皆さん、これを目当てではありませんけれども、来ていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ね、ファッションショーとか人形劇を見て、さらにプレゼントも、いただけるということでね、
はい、
とっても盛りだくさんな、楽しみなイベントです。それから、今日は、伏見警察署の交通総務課係の、佐藤さんにお話を聞いてるんですが、
はい、
こちらの交通総務課ではですね、
はい、
総務係ではこれからどんな活動をまたさらに、考えていられるんでしょうか。
そうですね、今ですね、また、10月にかけてずっとやっていこうと思っている活動はですね、高齢者のローラー作戦ということで、先日は、国道24号線の、ローラー作戦ということで、そちらの近くに住んでおられる方、全部ですね、高齢者も含む、全員の方の家庭訪問をさせていただきまして、一軒一軒、高齢者の事故防止ということで、お話をさせていただいたんですけれども、今回はですね、南浜学区が高齢者モデル地区ということですので、その近くの、お家を家庭訪問しようかなというふうに思っております。で、武田街道ですね、武田街道大手筋、から、武田街道を南に下がっていくんですけれども、その周辺の、家庭訪問ですね、ローラー作戦ということで、一軒一軒、家庭訪問させていただいて、交通事故防止の方を呼びかけていこうと思っております。それからですね、高齢者の、事故防止のですね、高齢者事故カット作戦という、のまたずっとこれはやってるんですけれども、理髪店の方に協力を得まして、理髪店の方に来られる高齢者の方にですね、帰るときは気をつけて帰ってくださいねということで声かけをさせてもらっている活動があるんですが、それも引き続き、続けていこうと思っております。
は
い、
そうですか。これからもどんどん地域と密着した活動がね、はい、増えていくということで、楽しみにしております。
はい、
じゃあ今日は伏見警察署の交通総務課係の佐藤京子さんに、お話を伺いました。佐藤さんどうもじゃあ、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
イベント最後まで頑張ってください。
ありがとうございます。はい、ぜひ参加の方よろしくお願いいたします。